なんかね、背中がね、痛いんだよね。で、背中痛いね、理由としては、別に筋肉痛じゃなくて、不摂生な生活をすると、なんていうの？僕、肝臓が悪いじゃないですか。軽い脂肪肝なんでね。だからちょっとね、いろいろと分解できないものが多くてね、その疲れだったりとか、あと油っぽいもの、お酒。この辺、ちょっとね、取りすぎてね、分解されないどんどん背中が痛くなってくるんだよね。いやちょっと今日はね、まあ、背中が痛いんですけど、まあ、それもね昨日ねちょっと忘年会があって、で忘年会ではしゃいだせいかね、まあ、こんなことになってるんですけどね、まあ、忘年会毎年やってる忘年会で、専門学校の頃のね、メンツかなとね、集まって、まあその他もろもろ、専門学校の友達がね連れてくる、そういう友達のまた友達がね、まあいろいろ集めて、昨日のやつはね9人ぐらいかなで集まって、まあ忘年会しようってことになって、で夕方っていうかもう7時ぐらいからね始めるっていうことだったから、まあね別にゆっくりだなと思って、でも前の日に朝の8時まで普通にモンハンね、モンハンブームが来てるから、モンハンずーっと朝までやっててやばいっつって、で寝て起きたらね、なんか朝方寝るとね体調悪くなんだよね。でこれはダメだっつってね、ちょっとうだうだしてたらね、普通にちょっと忘年会ね7時間に合わずにね遅刻してしまいましたというね。30歳ですけどね、その辺の時間のルーズさはね若者に負けないぐらいのね、まあ、ルーズさを持ってるんですけども、で、まあ、酒を飲みね飯を食い、まあ、結構いたのかな、7時ぐらいから11時ぐらいまではいたんかな、そんないないか、そんないないね、10時ぐらいかな、わかんないけどね、いて、で、まあ、知らないね女性がいたりとか、まあ、知らない女性多分面識ないと思う、なんだろう、面識あるのかないのかわかんないからあまり触れないで、ずっといたんですけども、でその人に同い年ぐらいかと思われてね、その人なんか27歳らしいんだけど俺も27歳ぐらいに見えたらしくてね、ちょっとねハゲてますけどね、は実際人間ハゲてなかったらねもうちょっとね若く見れると思うんだよね、だってハゲてて27歳に 見られるわけだからね、だからハゲてなかったら多分10代でも通るんじゃないかっていうね、なんつーのその頼りなさ不安定さがねその10代っぽい感じがしますけども、で、まあ、一次会はまあそんなんで酒飲んで飯食ってでお会計6000円ねで二次会があって、で二次会ダーツ行ってさ、おしゃれでしょ、大人はみんなこうやってダーツを楽しむからさ深夜にね、でダーツ行って、で珍しくなんていうの、まあ、神がかってね、素人としてはぼちぼちいい点数の普通にカウントアップなんだけどね、634点とか出しつつね、でダーツここで1000円ね、でもうそこでも11時過ぎてて12時ちょっと前ぐらいかで、まあ忘年会だからね、意外と 年に1回ぐらいしか会わないやつもいるから、まあ、なかなかね終電で帰ろうとしてもちょっとね名残惜しいんだよね、だからカラオケ屋さん会ってさ、どうしよっかって話になって、でみんな仕事休みなんだよね次の日、俺は仕事あるんだよ、俺は仕事あるんだけどみんな休みだからちょっと行こうかみたいになってね、で俺もねちょっと乗せられてね行ってしまい、朝までですよ、朝までカラオケで3000円とね、気づけば財布の中身はねなんか全然お金はなくなってるんですけどね、まあ忘年会なんてね年一のイベントですから ただこの忘年会、ね、こうやって一グループだけじゃないからね。もしいくつかグループあるからさ。だから、今、忘年会的なものをするのが、で、今回1個終わりましたけど、あと1、2、3、4、あともしかしたら4つぐらいあるかもしれないんだよね。でもみんな年末とかにやりたがるから全部結構被っちゃってね、どうしたもんかいのって話なんですけど、まあそんな感じでね、ちょっとはしゃぎすぎてしまって朝までね、もう若くないよね。気づけば20代の頃は、まあ、つっても20代の頃はつってもね、そんな1ヶ月前の話ですけど、朝まで遊んでもさ、そんな辛くなかったよね。まあ、辛かったけど乗り越えられるじゃない。背中痛くなんなかったもんね。でもダメだよねと思って、で帰ってきたのが結局7時ちょい前ぐらい、朝帰ってきて、始発で帰ってきて、で風呂入って寝てさ、でお昼から仕事だから3時間4時間ぐらいだけ寝れたから、寝て仕事行って、今帰ってきてラジオですからね。ちょっと身を削ってラジオみたいなね。まあ僕のもう人生のね、本当に 80% を占めているというラジオですからね。そのぐらいやっていかないといけないということで、今日もねやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティパルです。こんばんは。まあそんなね忘年会、まあそのカラオケもねオールってことで時間がいっぱいあったから、もちろんカラオケは8人ぐらいだったのかな。で4人がカラオケしつつ、4人がモンハンを始めるっていうね。そう、ここのね忘年会はね、俺の専門学校絡みだと、俺ゲームクリエイター科だからね、専門学校が。そうするとどうしてもやっぱしね、ゲームやってるやつがね集まってきちゃうんだよね。そんなんでね、一番最初の一次会の時、飲み屋の時はそれこそ何人だろう、9人中6人ぐらいがモンハン持ってたからね。みんなとなんかギルドカードみたいな交換したりしてね、気持ち悪いと思って。まあでもそれでもねちょっとウキウキしてたんですけど、でカラオケ行ってもまあモンハンしてね、もちろんあれだよ、影山博信のスーパーサバイバーを歌った後にね、もう満足したからということでモンハン始めて。でもねモンハンって一人で普通にやってる分には電池の消費が少ないんだけど、なんて通信体制みたいなするじゃん、通信ゲームさ。そうするとさ、通信が悪いのかね、すっげえ電池の減りが早くて、だからね4人中3人がね途中でねみんな いっぺんにね電源落ちて電池なくなっちゃってね、まあ、そんなんだよねと思って。だからもう今後はね電源あるところないところね、そういうの分かんないけど、ちゃんと電源持ってね歩かないといけないよねと思って、まあ、そんなねモンハンの日々を送っているということでね、じゃあちょっとねお便りもねいただいてるからね読んでいきたいなと思います。ラジオネームはね、ちょっと先週いただいたレビューの方に、上書きでいただいたねちょっとお便りで、ラジオネームムケタンさん、自分はポケモンやりますがモンハンもやるので今日はモンハンの話をします。というのも今作のモンハンサードは前作セカンド G で、初登場した GQ クエストが一人でやるにしてはあまりに難しいという意見が多数寄せられたらしく、サードでは GQ クエストは存在しません。さらに前作で大暴れした通称悪魔アイルーと呼ばれる改造アイルーの存在をできるだけ抑止、するためクエスト中にアイルーを2匹連れて生きるようにしたそうです。というふうに前作の反省点を踏まえてカプコンさんは努力したみたいですが、ファルさんは GQ クエストの廃止やお供アイルー2匹制度はどう思われますか。長々と長文失礼しました。ではファルさんも良いハンターライフをお過ごしくださいというねお便りいただきました。ありがとうございます。 モンハンはね、なんだろうね、GQ クエスト、まあ前作、まあ、こんだけ売れてるからね、意外とみんなやってるんじゃないかと思うんだけどね。特にこういうネットを使ったラジオ的なものを聞いている人とかはさ、まあ2人に1人ぐらいやってんじゃないのって思うんだけど、なんだ GQ クエスト、なんかね、とてつもなく強いね、そのボスみたいなのがいるから、で、あれ4人でね、通信でつながって4人でその1匹のねモンスターを倒しに行くっていうことができるんだけど、1人で行くとね、やっぱしね、辛いんだよね。4人だから倒せるけど、1人じゃちょっと辛いよねっていう、やっぱ寂しくて死んじゃうからね、そういうのもあるからさ、だからちょっとってあるけど、ちょっと今このサードをねやってると少し物足りなさはあるよね。まだ俺もやってないからそこまでなんとも言えないけどね。だってなんだろう、これどこまで話してわかるのかな。村長クエストってのがあって2つあんのね。集会所ってところで、集会所のクエストっていうのは、それ友達と一緒にどんどんクリアしていくってきて、一人でもできるし友達と一緒にやってもできるやつがあって、で村長クエストっていうのが、まあストーリーモードみたいなもんだよね。でこれを普通にクリアしていく、まあこれは一人でしかできなくて、でクリアしていくと、まあいろいろとね、なんかお店で扱われる武器が増えたりとかさ、なんかそんないろいろあるんだけど、でこれネタバレでもなんでもないとは思うんだけど、村長クエスト4かな、村長クエストのレベル4を全部クリアすると、まあ、一応スタッフロールが流れてね、クリアっていう形になるんだけど、でもうねこれはちゃんと先週クリアしましたから、でまあ一応ね、あのモンハンサードはクリアしたっていうねことになるんですけど、でもこのねクリアしてからがモンハンの始まりみたいなね、変な話、そこまでやってようやくモンハンになれましたと、ここからじゃあみんなで、じゃあ今度は集会所でね集まって頑張りましょうよっていうね話になるんですけどね。何時間ぐらいやったかな、45時間ぐらいやったかな。結構頑張ってると思うんだよ、社会人やりながら合間合間でさ頑張って、意外ともうね、うん、やりきった感はあるよね。でも暇があればやってるじゃん。でも無駄な時間だよねって思うよね。面白いんだけどさ、何になるのって言ったら何もならないからね。こんなに贅沢なね時間の使い方はないなと思うんですけど、早くね、まあ、今年はもう無理だけど、やっぱし来年ね、来年1月2月ぐらいにね、ちょっとモンハンオフをね、ちょっと童貞ネットでね、開催したいと思うんで、これちょっとお楽しみに。まあ、受験生とかがいるからね、受験生の参加はちょっと認められないけども、ね、2月とかね、まあ、推薦で受かったね、受験生とかいいですから。あとはもういい年したおっさん問題ないですからね、みんなでいろんな層でもね、これはチームを組んでね遊べるゲームだからぜひぜひっていうことでね。でモンハンさ、俺発売日にね朝本当に仕事行く前にちょろっと寄ったら買えたっていうね話だったんだけど、未だにね買えてないやつがねいるね。その今回の忘年会行った時もまだ買えてないんですよって言ってる人がいて、そうかーと思って、じゃあ本当なんかラッキーとか奇跡的な、なんかね某声優のね、女性声優の方は朝なんか6時とかに並んで、でも予約してなかったから解散って言われて返されたっていうね話がちょっとなんかありましたからね。だからもう良かったなと思って、埼玉のねソフマップありがとうっていうね、もう一個しかないですけどもね。まあそんな感じかなね。まあそんなんでモンハンね、ぜひちょっとみんなでね盛り上げて、もうだってモンハンぐらいしかするゲームないもんね。あと今週ようやくあのスーパーストリートファイター4が出るからね、今度はゲームセンターにね行き浸り ちゃんとね、カードを作ってね、やりたいなと思ってるんですけどね。だからまあ、ゲーセン行って、ね、スパ4やって、で、自分が負けて、順番待ってる時の間は、モンハンをやるっていうね。この繰り返し、どんだけ気持ち悪いやつなんだっていうね。いやでも時間の有効活用ってことだからね。その辺は頑張っていきたいというところかな。じゃあ、そんなんでね、まあ、特に、ね、なんもないんですけどね、今日もね、今日も背中痛いだけのね、年寄りがね、お送りするラジオということで、なんか、お便り、普通のお便りとかでね、なんでも書き込みでもなんでもいいのでね、もしなんかありましたら、ください。で、掲示板の方であれば、童貞ネットとググってもらって、サイトがあるので、そこにですね、掲示板あって、その中に、ラジオ用スレその2というね、スレッドがありますから、そちらの方に、お便りいただくか、あとメールの方でもお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net。こちらまで、お便りお待ちしてます。もうね、特に今日のなんか聞きたいこととかもね、特にないね。だからなんか普通のね、お便りいただけたらね、嬉しいです。もうちょっとね、ちゃんとね、ラジオね、しっかり作り込んでいきたいんだけど、どうしてもやっぱ仕事してるとさ、無理だよね。仕事してモンハンしてたらさ、あとないもんね、時間ね。ほんと。先週もそんな話してたけどね、アニメとね、モンハンとニコニコと仕事と忙しいっすね。もうダメだよね。先週このねラジオの BGM をさ、自分でちょっと作りたいなと思って、だからちょっと新しい BGM ねに今週なるのかなってちょっと思ってたんだけど、できなかったよね。なんかね、ソフトがあって、でちょっとお試し期間で使えるソフトがあったから、なんか結構高いやつ、ミックスチャー、ミックスチャーっていうのかな、うん、そんなような名前の、ソフトがねあって、なんか曲が作れますよみたいなねあったから、体験版ちょっと落としてね、ちょっと自分で作ってみようかなと思ったらね、やっぱ作れないよね、何も作れない、そういうね、無理なんだわ。ね。だから、もう、ちょっと、近々ね、フリーの、どっか落ちてるやつをね、ちょっとこそこそ拾ってね、こっそり使っていきたいなと思います。ね。まあ、そんなんだよね。じゃあ、他ね、今日ね、ちょっとね、話したかったことをね、話すと、なんだろう。そう。今週の休み、平日の休みがあってさ、で普通になんか友達とね、パソコンで、まあ、チャットじゃないけどね、メッセンジャーみたいなんでね話をしてて、そしたら友達があと3分で始まるねって急に言ったの。6時57分ぐらいね、夕方、あと3分で始まるねって、何の話っつって、そしたらユーストリームで宇多田ヒカルのライブはね、無料で放送されるんだよって教えてくれて、全然知らなくてね、マジかっつって速攻でユーストリーム入って、そしたらちょうど始まる時でね、で7時になってさ、ですごいんだよね、やっぱしね、ユーストリームでその無料でね、そう公開してライブをさ、もう見てる人がさ、なんだろう、メインの会場、メインのそのユーストリームのサイトのそのなんだろう会場と、あとサブの会場があって、合計するとやっぱりなんか10万人ぐらい超えてたらしいんだけどね、すんげえ人いんなと思って、で見ててさ、いやすごいよね、昔俺がさ高校生、ま、高校生ちょっと過ぎたぐらいでもさ、夜中だよ、夜中の23時過ぎにさ、ようやくつなぎ放題にしてもお金がねかからないっていう そういうテレホタイムみたいなさ、のがあった時代だよ。若者にはもうわからないだろう。ね、おじさんはね、あるんだよ、そういうアナログの、もう56キロバイトみたいな、64キロバイトみたいなさ、そういう回線でね、頑張っていた頃は、ね、もう深夜23時過ぎないとさ、インターネット使えなかった、そういう時代もあったんだけどさ、今はこうやって光のさ、線でさ、いいよねーと思って、リアルタイムでさ、全然カクカクしないでさ、音も綺麗でさ、映像も綺麗で、もう最高だったよねと思って、で、それが無料で見れてさ、みたいな、で、宇多田ヒカルは可愛いしさ、みたいなね。いや、本当に、まあ、いろいろとね、その休日、休みの日だったからね、しなくちゃいけないこといっぱいあってね、7時ぐらいからそろそろ始めようかなと思った時に宇多田ヒカルのね、ライブが始まってしまってね、その日も何にもできなかったんだけど、でも、有意義だったなぁと思って。なんかね、その実際ライブやっていて、そこでも人が来てるし、あと、映画館とかでもね、宇多田ヒカルのライブはなんかそういうのを放送してたりとかして、あとはネットでね見れてっていうことで、本当になんかその世界規模的なねものでやってるからさ、宇多田ヒカルはいいなぁと思ってです。なんか可愛いなぁと思って、美人だなぁと思って、ちょっと宇多田ヒカルが美人すぎて生きていくの辛いなぁと思ってね。ほんと背中とか綺麗だったしね、いいよねーと思って。で、ちょっと俺たち寄りだろ、宇多田ヒカルって2チャンネル見てたりとかさ、ゲーム好きだったりとかさ、ねえ本当に。まあでもな、でもまだ若いのか、まあ20代だもんね。20代だったらね、やっぱしいいよね。もうさ、女の、またあれだよ、女の人をまた敵に回すような話になっちゃうけど、ね、どんどんせっかく女のリスナーが増えてきてるのにね、またねどんどん減ってってしまう、そういう発言したくなっちゃうね、そういう年頃なんですけど。いやー、最近やっぱしね、結婚をよく考えるね、急な話だけど、結婚をねやっぱし考えるわけ、30歳になってさ。で、でも相手ね、相手の年齢ってやっぱしどのぐらいがいいのかなって考えると、男はいいんだよ、まあ、30歳以上で結婚して、まあ、40までに結婚すればさ、いいと思うの。まあ、40まで子供が生まれてればね、いいんじゃないかなと思ってるんだけど。でも、女の人は30超えたらさ、高齢出産になるわけじゃん。そう考えると、もう、付き合うとか、結婚とか、そういうのを考えるのはやっぱり、25歳とかさ、行って28歳とかでしょ、うん、ごめん、もうちょっと広くするわ、29歳ね。20代、20代じゃないとやっぱしもう結婚をリアルに考えると無理だよねと思って。30超えちゃったら女性はさよなら。なんかすいません、30超えちゃった女性の人ね、聞いている方いらっしゃるかもしれないですけど、もうね、もし30超えて結婚してない女性で今彼氏がいるんだったら、もう結婚した方がいいって。どうせ結婚なんてギャンブルじゃない。だってね、その人の顔が好きだって言われても、顔が好きだから結婚したって言ってもね、次の日海老蔵みたいになっちゃう可能性もあるし、性格が好きだって言ったってさ、急に性格変わるやつもいるしさ、ねえ、もうそんなのよ、次の日になったら分かんないから。だって普通に考えたって、結婚したらねえ、もうこんなはずじゃなかったとかって普通にあるわけだしね。あと子供が生まれたら急に性格変わったとかいっぱいあんだから、もう別にもうギャンブル的にね、結婚してもいい年だよね、30ってね。20代はさ選んでもいいと思うんだけどさ、もう30になったらもうその人でね手打ちだよ、ほんと。男はいいよ、その男女差別ってわけではなくて、男と女の体のね構造が違うからどうしようもない話だよね。だって30超えて子供産んだら普通に母子ともに危険なんだからさ、やっぱしさ、早めにね結婚する気があるんだったら20代に結婚ねした方が絶対いいよ。 と思う。だから多少ね若い頃そうやって男遊び的なねもちろんしないでほしいけど、だからもう20代のね女見るとこいつらビッチだなって思うけど、そのくらい行き急がないと結婚までの間ねダメってことなんだよ。結局30までが女ってことでしょね。男は40、50まで男で独身でも男として見てもらえるけど、女性はちゃんと女というかメスとして見てもらえるのって30までじゃない。やっぱしわーもう30の女の人すごい敵に回してるけど、だからやっぱりね、俺ももうその 20代しかもうね無理だ、対象にならないねことになってきたからさ、ダメだって。やっぱし結婚して子供って考えるとね、やっぱし20代っていうことでね、何の話か分かんないですけどね、何の話か分かんないのに、女性リスナーがどんどん減っているっていうね、この現実受け止められないんですけども、まあそんなんだよね。じゃあちょっとねお便り読んでいこうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、さっきのね、俺の忘年会のダーツの話ね、カウントアップ634点ってすげえな、500を超えるかどうかが初心者の壁って言われてるよなっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだよね、だってカウントアップって、まあ、ダーツやったことない人いる可能性があるのでね言いますけど、まあ、ダーツはねそういうカウントアップって点数をどんどん上げていくってやつと、まあ、そうやって下げていくね、0点に近づけていくみたいなやつがあるんですけど、まあ、カウントアップっていうのはまあそのガンガン点数上げていくタイプのやつで、で、1人 3本投げられるね、そのなんだろう、3本投げて交代やってって、それを8回投げられるの。だから本数的に言うと 3×24 で24本のねダーツ投げられるので、それの合計で、まあ、戦うんだけど、カウントアップってやつは。でそうするとさ結構すごいね、8×64だもんね、3本投げて合計がだいたい80点ぐらいだもんね。そうするとあれど真ん中あんじゃん、ど真ん中にその丸っこいのあるでしょ、あのダーツのさ、であそこ刺すと50点とかだから、すごい真ん中入ったよね、プーンプーンっつったよね。ほんと昨日はちょっとね神がかってたよねと思うんだけど、まあ、あそこがピークね、あそこでちょっと調子乗ってそのままカラオケでオールとかしちゃうから、もう背中が痛いんだよね。まだ背中痛いもんね、全然取れないね、1日経ってんのにね、背中痛いんだよね。健康的な生活しないとねいけないんだよ、酒飲んでね飯食ってみたいな不摂生してたらやっぱしさ分解しないよね、肝臓がうまく機能してねえんだからね。そんなんですよ。じゃあね他のお便りかなね、他のお便り、ラジオネームふりかけさん、これ前回放送だねの後に、いただいたお便りかな、今回初めて聞かせていただきましたが、トラウマって言葉なんか勘違いされてませんか。はっきり言ってトラウマの原因となった事件ってただの出来事レベルでは、少しでも嫌な気持ちになったことを全てトラウマと言われるとキリないわな。まあご本人的には辛い思いをされたんでしょうけど、あまりにグラスハートすぎるでしょ。あまり小さいことを気にせずに人生楽しく頑張ってくださいな、ではというねお便りいただきました、ありがとうございますね。え弱いんだよね心がね、だもうそういう耐久性がないからさ、ちょっとした出来事でもさもうぐっさりぐっさり来るわけだよね、耐えらんないよね。今日もだってもう仕事中忙しくなっちゃって、あーもうこれ以上ねもう仕事来たら俺自殺しちゃうっつってね普通に言ってましたから、まあ、しませんけどね自殺もね、冗談ですけどもそのぐらいってことですから、グラスハートだよね本当にね。トラウマだって、トラウマはトラウマ、そんなにだってあげなかったよ、この間ねトラウマであげたの小学校の先生、1、2年の頃の先生と5、6年の頃の先生と中学校の暴力教師とあと居酒屋の店主4人だけだから、トラウマ言っても 30年生きてきて4回ぐらいそういうトラウマあるでしょ、人間ね。それはトラウマって言ってもいいでしょ。あるよ、もっと。もっと細かく言ったら、もう毎日傷ついてるから、ね、無限大だけども、ね、まあ大きく分けてですよ。ね、4大トラウマってことでね、選手を挙げたから。意外と。幼少期にね、受けたものって、ちっちゃなことでもね、ずっと考えちゃうんだよね。しょうがないんだけど、まああまりね、小さいこと気にせずね、人生頑張ってくださいってことだからね、ちょっとね、もう少し、鈍感力をね、身につけていきたいなと。ね、鈍感な方がね、やっぱ人間いいですからね、何かと。繊細すぎるとね、疲れちゃうから。ね、鬱になっちゃうからさ。ね、もう何が鬱だかもわかんないけどね、もう、実際、病院行ってね、診断してもらったらね、なんて言われるかわかんないからね。まあそんな、ね、デフォルトでこんなんですからね、いいんじゃないでしょうか。じゃあ、もう、よくわかんねえな、今日な。じゃあ、コーナー行こうかね。大したコーナーはないけども、ね。じゃあコーナー行きます。コーナーは、オナニー最前線のコーナーね。まあ、最近のね、オナニー事情とかね、グッズ。まあ、テンガとかね、なんかオナホとかいろいろありますけどね、その辺のお話をね、していきましょうじゃないのっていうね、コーナーなんですけども。いや、ほんと、最近もう、オナニーの方がね、めっきり、ずっと最近、アナルっていう話してたけど、もう、アナルに指突っ込むのも、ちょっとなんかめんどくさくなっちゃって、もう最近はもう本当に、右手シュッシュで終わっちゃうんですけど、いかんなぁと思って。もうちょっと頑張って、オナニーライフをね、楽しんでいかないといけないなと思って。で、ちょっとね、まだ、新しい器具は買ってないんですけど、今ちょっと狙いをね、定めている器具があって。僕男ですけど、ピンクローターをね、買おうかなと思って。ピンクローターってわかるかな？変な丸っこいやつだよね。なんでしょうね。まあ、バイブ的なもん、バイブレーションする丸っこい玉みたいな。ね。で、普通だったらそれが、なんだろう、そっから線が出ててね。で、手で握っているスイッチを押すと、その線から伸びているその先の玉っころがブルルルって動くっていうね、やつなんですけど。これをアナルに入れたいんだよね。と思って。全部結局アナルじゃねえかって話なんだけど。男でピンクローターをアナルに入れるのもちょっと気持ち悪いなとは思うんだけど、ちょっとやりたいんだよ。でも抜けるのかな？女性器だったら、結構その、なんていうの？愛液的なものでさ、女性塗れるから、スポンって抜けるでしょ？いくらでも。でも男のケツの穴にあんなん入れてスポンってもう出ないもんね。ちょっと難しいかな。でもさ、ちょっとやりたいんだよねと思って。もうエネマグラってさ、正直あれもう本当に極めないとダメじゃない？で、極められないじゃない？気持ちよくなれないからさ。そうすると次どこに行きつけばいいのかなって考えると、まあ、指を突っ込むって一つの方法よ。エネマグラよりも指の方が気持ちいいと。でも指もただ入れてるだけじゃないじゃない。なんかそういう16連射的なもの動きをさしてさ、やるとおーなんかいいかもしれないってなるからさ。でこの16連射的なものも、縦16連射なのか横16連射なのかって話よね。そう考えると、その縦、そのピストン的な、これ男のアナルの話だからね。気持ち悪いわ。こんないいんだよ別に。そういう番組だからね。だからその男のピストンじゃないよ。男のピストンはちょっと大変な話になっちゃうから、指のね、その上下運動よりも横の運動の方が意外といいっていうことが分かり。ね、その自分でアナルを開発していく上でね、そういうことを発見し、ということは、その縦シュポシュポではなくて、 バイブ的なね動きでいいんだということにね、まあ至ったわけですよ。なのでピンクローターみたいなのをねアナルに入れたら気持ちいいんじゃねえかなと思って、それでちょっと買おうかなと思ってんだけど、ただねお風呂場でね使いたい、だから防水のピンクローターじゃないといけないんだよね。そこがねどうなんだろう、売ってるのかなと思って、うちの近くにねドンキホーテがあるからさ、ちょっとドンキホーテでもね明日ちょっと明日仕事休みだからさ、ドンキホーテ行ってピンクローター探して、でアナルに入れたいなと思ってるんですけどね。でもやっぱしねアナルセックスってあるでしょ、とうとうアナルセックスの話になってきたったらおかしいな。じゃ男女間でのアナルセックスだよ、男子同士じゃないよね。男は全然ねどうでもいいんだよね、やっぱし女の方がねいいよ、セックスするだけだったらね30歳超えててもいいと思うんですけどね、そんな話はいいんですけども、だからまあそのアナルセックスってのもねそういう男女間でちゃんとあるわけじゃない、そうするとやでもアナルは共通でしょ、男にもあって女にもあるからさ、したらアナルの良さってのは俺たち男でもわかるわけだよ、だからアナルセックス的なその気持ち良さっていうのは男も体感できるわけだよね、おそらく。だからアナルは開発しておいればいいぞっていうことだし、その女性のアナルの気持ち良さとかどうしたらアナルは気持ちいいのかっていうことも自分でちゃんと体感してわかるっていうことがあるからね、ぜひちょっと、ね、皆さんに、まあ今年はもう終わっちゃいますからあれですけども、来年ね、あの新年迎えたらさ1日からさオナニーするときはアナルオナニーをさちょっと心がけてね行ってほしいなと思って、いいんじゃないかな、そういうねアナルオナニーも最近流行ってるからさ、少しそういうね、時代の、まあ、先を走ってさいいんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、そんなんでちょっとねピンクローターを買うから来週あたりね、詳しくレビューができるんじゃないかなと思ってね、おりますのでねお楽しみにということで、まあ、そんなねオナニー最前線なんですけどね、じゃあもう今日はねもうそんなんだよね、はい、じゃあラジオネームスカルプ P さん、110回放送はピンクローター放送ですね、エネマグラ放送では腹筋崩壊しました、それでは楽しみにしておりますというねお便りいただきましてありがとうございます。110回はピンクローター放送か、でもちょっとマイクに音が乗っちゃうからねブイーンってね、それがちょっと生々しくて嫌なんですけどね、エネマグラの放送はね第何回第30回とか40回のねスペシャルウィークでやりましたけど、結局もう痛い入らないね、これしか言ってませんでしたからね、 あの頃がピークラジオのねって思ってる、もうこれもねピンクローターでじゃあちょっとね神回復活ってことでね、110回ピンクローターかありだなみたいな、ありなのかな、抜けない抜けないなんでしょ今度、抜けないもしくはねえこのでそのスイッチから伸びているその線があってその玉っころついてて玉っころ抜こうとしたら線だけ抜けちゃって玉っころがケツの穴の中みたいなね、絶対そういうことあるからね、そしてそういうのがこういう生放送中に起きるっていうのがね本当あるからね、俺の場合はよくある話だからこういうのねいかんなって思いますけどね、じゃああとねお便りね読んでいこうかな、お便りはラジオネーム、ラジオネームないな、618番さん、あーセックスして一度も したことないけどマジでソープで妥協しようかね、パルさんは個室ビデオデビューらしいけど次は覗き部屋だな、いいもんだぞ、早い者勝ちで3000円ぐらいで脱いだ直前のパンティーゲットできるしな、新宿に行ったらレビューしてくんろ、個室ビデオでオナニーしないで電車の中で女子高生のミニスカなんか見たらマジでやばいっしょっていうね お便りいただきました。ありがとうございます。あー、覗き部屋ね、ちょっと覗き部屋もね興味あるよね。ストリップとか覗き部屋とかね、まあ、その辺だよね。いいよね、その女性とのそういう粘膜の絡みがないね、そういうアダルトなところはね行きたいんだよね、いっぱいね。もう粘膜絡むと病気が怖いからさ、病気怖くないけどエロいみたいな、そういうところがいいから。そうするとやっぱ個室ビデオとかね、ただあれはマイセルフすぎるからね。だからちょっと覗き部屋とかね行って、でも覗き部屋とかさ、ストリップとかさ、見てるだけじゃん。どうなんのあれ、個室ビデオちゃんとね、写生ができますけど、覗き部屋とかね、そういうストリップの方も行ったら隣でおっさんがオナニーしてるとかね、あるもんなのかね。ちょっと行ってないからね、行ってみたいね。新宿の覗き部屋ね、ちょっと URL 貼ってくれてるからね、ちょっと後でね、行ってみようとかね思ったり思わなかったり。ちょっとハードル高いよね、だって異性が出てきちゃうから。異性が出なければねまだねいいんだけどね、リアルな異性が出てきちゃうとさ、ちょっと緊張するからさ、難しいけど、まあスペシャルウィークでね、もしやることがなかったら覗き部屋とかね、ちょっとね行っちゃうかもしれないねってことですね。ありがとうございます。あとなんか早い者勝ちでね、3000ぐらいで脱いだ直前のパンティーがゲットできるっていうことで、でもパンティーゲットしたところでどうするのって話だよね。だってそれを新宿からね、自分のカバンの中にパンツ入れて持って帰るんでしょ。なんかあった時に、もしツタヤで返してないね CD があって、でどっかのお店入ったらピーってなっちゃって、ちょっと手荷物開けてくださいって開けたらパンティーだからね、まずいって話だからね。まあストリップ見たら速攻でね、もう家まで一直線帰るしかないですけどね。でもパンティー持って帰ってどうすんだって話だしね、どうすんのこのパンティーみたいなね、なるからもう難しいですね何かと。あまりね、だからよくわかんないよね、ブルセラとかでさ。でも匂い的なものなのかね。でも匂いとかねえ、どうなんですか、女性器の匂いというのはね、嗅いだことある皆さんあるね、もう皆さん嗅いでると思いますけど、そんなねえがっつくようなものでもないでしょうというねことで、まあじゃあね、スペシャルウィークの時はじゃあ頑張ってね、パンティー争奪戦参加しつつっていうね、感じで、まあレビューをねしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあラジオネーム、マッサファックさん、初の書き込みです。ポッドキャストで初めて聞いて、最初の放送から昔に遡っていたのですが、どっぷりハマってしまい、今は初回から第10回目くらいまでを聞いています。僕の地元はなかなかの地方なので、風俗関係のお店は、乏しいの一言です。都会が羨ましい。ところでパルさんは最近どのようなジャンルの AV を見るのですか？僕は、素人のナンパものです。顔にモザイクなんてなか、モザイクなんてかかってなかったらグッド、あと最近熱いオナニー方法もよかったら教えてください。それではラジオ更新楽しみにしています。これからも頑張ってくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。最近のね AV どんなジャンルのを見るかって話なんですけど、でも AV 見ないよね。もうそのネット上でね、ちょっとそのサンプル的なビデオをね見るぐらいですからね。言ってもジャンルとかもねないよね。美人で可愛くてスタイルが良くておっぱいが大きくてあとエロいのね、だったら何でもいいんだけどね。だからエロいやつだよねやっぱし。なんだろう、もうその変な話、美人でいくら美人でもエロくない AV はエロくないじゃない。 なんかガツガツ来てる女みたいなのがエロいじゃない。そういうのを見ちゃいますよね。なんか そんなんですよ、ね、だからもうなんでしょう、そういうちょっと童貞気質のやつってさ S よりも M が多いと思うんだよね俺は。だからやっぱ地上っぽいのはね襲われるくらいのがいいじゃない。だから美人にむさぼられる的なねやつが好きですね。ジャンルじゃないですけどね。ジャンルだったらねまずはコスプレから入りますけどね。だこの間の個室ビデオのところでコスプレっていうねコーナーないかなと思ったらコスプレっていうねジャンルのコーナーなくて、そう全然自分の好みのね DVD なくて6本借りれるのに、だコスプレコーナーがあったらもう全然コスプレのところから6本借りてたはずなのになくてね。どんなコスプレでもいいよね大体。あとなんかその裸の女よりも着衣の方がエロいじゃない。服を着ていて服がはだけてるとかその方がエロいじゃない。そういう方を好みますね。何の話だっていうね。いいんですよね AV も。 AV 一生もんですからね。70、80になっても AV って見るんだから。普通に結婚しても AV 見るわけだし子供ができても AV 見るわけだしね。還暦迎えたって赤いちゃんちゃんこ着たってね AV 見るわけだから、まあいろんなねそういうジャンルを網羅していきたいなと思うんですけどね。ただスカトロは無理だから。スカトロと熟女は無理だからね。うん、熟女は無理なんだよ。やっぱし女性は30までっていうね。はい、また女性リスナーが減ってしまいましたけどもね。あと、最近の熱いオナニー方法をねよかったら教えてくださいということでね。最近の熱いオナニー方法はな、でもうアナルで十分精一杯だよね。これ以上ももう以下も今のところはないよね。最近でもちょっとたまにだよ。もう俺もいい歳だからそんな中学生じゃないからさないけど、たまーに自分のチンコをねちょっとペロッとね行きたくなる日がありますよね。なんかあったじゃない昔中学校ぐらいの時って自分で自分のチンコを加えようとする努力をする時があるじゃない。やっぱり何年かさ中学校2年生から3年生のその2年間ぐらいさあると思うんだよ。みんな経験してると思うの男の子はね。チンコ何にでも入れたい時期ね。でそこでマイセルフができるとしたらなんとか自分のチンコを加えることによってこの加える行為がしたいんじゃなくてそのチンコに加えたその感覚だったりとかを感じたいわけなんだけど、だからそれまではチンコに何かが触れるまでは普通なんだよね。普通になんかエロい気持ちだけで頑張って加えようとねして、でもそんな人間体柔らかくないから加えらんないんだけど、ちょっと奇跡的なことがあって舌の先っぽぐらいにチンコがね触ったことが俺もあるんだけど、その時の俺何やってんだろうっていうか俺超気持ち悪いっていうね、その我に返る感はねまあみんなあるんじゃないかなね。あるよね。お風呂場でね、仰向けになってそのなんていうの逆エビ反りみたいなね感じでチンコを加えようとしたことのある人間は多分いっぱいいると思うんですけども、いないかな。俺だけだったらちょっと寂しいな、孤独を感じちゃうんですけど、いやあるよ。でチンコをねチロってねチロってちょっと舐めちゃったらね、すんごい勢いでね冷めるよね。一瞬にあんなにギンギンで加えたくてしょうがなかったのにペロって舐めた瞬間に超萎えるっていうね。自分で自分をねちょっとね気持ち悪いよね本当にね。ただ最近ちょっとね、ペロッとね行きたくなっちゃう日があるっていうね、どんだけ欲求溜まってんだっていう、ね、ところなんで、ね、そんな変態にしたくないっていうね心優しい女性いたらねぜひセックスさせていただけたら嬉しいんですけども、 もうセックスの仕方も忘れちゃったよね。本当に。どうしたらいいんだろうな。まあ、そろそろね、クリスマスだしね。あるでしょ、セックスの一つや二つ。ね。まあ、クリスマスも別に仕事がありますけどね。残念。じゃあ、そんなんで、もう、お別れのコーナーだね。行きたいと思います。お別れのコーナーはね、今日ね、喋りたかったこと。喋れなかったことね。とか、あと、読めなかったお便りをね、つれつれと読んでいくコーナーなんですけども。じゃあ、お便りをね、ちょっと読んでないのでね、読んでいこうかと思います。お便り。ラジオネーム、アザラシさん。こんばんは。前回の放送の個室ビデオレビューはすごい面白かった。スペシャルウィークに撮っておけばよかったのに。今度は他の店舗でも体験レポしてください。ところで個室ビデオ室内では裸になってもいいのですか。また他の部屋から覗きを見られるようなことは他の部屋から覗き見られるをされるようなことはないのでしょうか。個室ビデオ店ものすごく興味があります。それではこれからも楽しみにしていますという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。大丈夫で、個室ビデオは入ってドアの鍵を閉めてで服を脱ぎ出して裸になってなんら問題ないね。ただね、後ろの廊下では、ね、ゴミをまとめてる音がガサガサガサガサ落としてるけど、それでもいいならね、もしかしたらね、外でねゴミをまとめてる人が聞き耳を立ててて、ね、その君の服を脱いでるね音を聞いちゃってるかもしれない。あいつ入った瞬間に服脱いでるみたいな、それあるからね、なんとも言えないけど、ただそういう覗き見られたりとかもないからね、本当に個室ビデオっていう名前の通り個室だからさ、だから入った瞬間裸になってでコンドームをはめてねシュコシュコしても大丈夫。ただコンドームをしてシュコシュコするとコンドームのシコシコって音が結構反響するから、それで廊下のゴミを集めてる人に聞こえちゃう可能性はあるよね。そこだけ気をつけてね。本当にだ、ああいう外の物音が気にならない人は最高だよね。多分壁が薄かっただけなのかもしれないけど、その店舗が。俺はねちょっとナイーブなねそういう人間ですから、その辺はねちょっとねいいんですけど気にしちゃうよねっていうね、ところメンタルが弱いからさ、初めてのセックスでね勃起しないみたいなね、そういうタイプの人間ですからね、そういう人はちょっと難しいかもしれないね。もっとなんだ、ずぶとい人はねぜひ裸でね、個室ビデオ行ってみたらいいんじゃないかなと。面白いから。で俺のね友達行ったやついますけど、その人はやっぱ個室ビデオ好きだっていうからね。まあ人それぞれということでね。楽しめる人はすごい楽しめるからね。ぜひ一回体験してみるといいんじゃないかなって思います。じゃあ、あとね、お便りあるかな。お便りは、お便りはあんまないね。うん。そうだね。じゃあ今日他に喋りたかったことね、そんなないんだよね。どうしちゃったんだろうね。ちょっとこうやって何もない週はやっぱしさ、こうやって個室ビデオ行ったりとかね、どっか行ってそれのレビューをするってのはねいいよね。うん、来週あたりまたレビューになりそうな気がするね。何にしようかな今度ね。覗き部屋だ。まず埼玉にあるのやつがいいよね。ちょこっと行けるやつ。この間だって、ね、最寄りの駅から隣の駅みたいなね、ところにある、そんな個室ビデオだからさ。あ、でも、あるのかなその繁華街。ね、埼玉のちょっとした大きな駅行って、そこの、なんとか通りみたいなの行けばさ、呼び込みのお兄さんがいっぱいいるわけだからさ、 3000円くらい払ったら1時間なんか面白いことありそうだよね、ぼったくられなければ。全然キャバクラとかで行きたくないんだよね。女の子と話しても別に面白くないしさ、むしろ俺がなんか喋りたいしみたいなね、一人でずっとみたいな、だったらラジオすればいいじゃんなんだけど。だからもっとね面白いやつだね。だおっぱいパブは行きたいんだけどね、またね、おっぱいは触りたい、粘膜じゃないからね、おっぱいは触りたいんだけど、ちょっとなぁと思ってね、まあ、ちょっと考えましょうね、今後もね、いろいろと。あとはね、まああるっちゃあるんだけど、別になんか面白い話でもないし出来事でもないからね、なんか楽しいお話が本当はいいんだけどさ、楽しくないかな。よくさ、セックスフレンドって言うじゃない、セックス友達ですよ、エッチ友ですよ、ね、いわゆる。そんな発言をしてる女を見たら超吐き気がするけどね、そういうセックスフレンドでも憧れた時期はあるじゃない、誰しもさ、セックスフレンドとかいたらすげえなみたいな。でもちょっと考えてっていう、フレンドだからね、友達だからね。でということは、セックスフレンドの一歩手前って何っつったら女友達でしょ、結局女友達がクラスチェンジしてセックスフレンドになるわけでしょ。だからもう女友達もいないじゃない、やっぱし俺たちって。そうするとさ、もうセックスフレンドっていうものからして無理なんだよね。だなんか彼女とかいらないけどセックスフレンドがいればみたいなさ、そういう妄想した時期もありましたけど、ないよね、女の友達すらいないんだから、セックスフレンドできるわけねえじゃんっていうね。だ無理なんだよ、そういうちょっとね、性が絡みついたね物事出来事はね、やっぱし俺たちにはねちょっとね手が届かないよね、高嶺の花だよねと思って、そんなことを考えたりとかね、そんなことを考えて生きてんのか俺は、もうおかしいな。あとなんかあるかな、全然なんでもないけど、女はなぜ大人っぽいのかっていうね、そんなことを思って今週ちょっとね、いつもね歩いてたんですけどね、考えつつ、なんで女の子は大人っぽいんだろうと思って。同い年の女の子だったら大体 2,3 歳ぐらい年上な感じがするんじゃん、精神的にも。なんだろうなと思って、やっぱし生き急いでんのかな女の子は。30までが女だから、そうするとどうしてもってことなのかね、もうよくわかんないね。それか何なんだろうね、もう全然女じゃないからわかんないしな。そんな分かったやつはモテるんだろうけど、まああんまね、まあ女とかいいよね、もうね、もう、彼女とかできないもんね、結婚もできないしね。来週あたりちょっとどうしたら彼女ができるのかっていうね話をね、また真面目に考えていきたいなと。だいたい 2,3 ヶ月に1回来るからね、この出会いサミット的なねものはね。でもコーナーでありますから、出会いサミット、ちょっと考えていきたいよね、そろそろ。結局結論出ないでね、いつも終わってるからね、ちゃんと出会いの方法をねみんなで考えてさ、実行して、100人、リスナー数2000人超えてるわけだから、その中のじゃあ 1% でもね、2000人のうち20人が彼女できることになったりするわけだからさ、頑張ってやっていきましょうっていうねことかな。じゃあ今日もねそんなんでね終わっちゃいますけどもね、そんな日もあります。じゃあ来週は12月の19日ね、日曜日ということでいいですね。結構休みがあるな俺、今日明日だ、その月火休みで、金曜日休みで、その次日月休みだからね、ちょっと休みが多いな。で俺 11日、昨日も休んでるしね。いや、なんかいいね、休みだらけの。あと年末もね、お休みをいただきましてね、29、30、31、12とね、お休みいただいちゃってますから、もう全然働いてないじゃんみたいなね。働きたくねえんだって。モンハンしてラジオしてそれでいいんだっていう話なんだよね。せめてモンハンね、外でできるんだから、外で友達とねやるとか、そういうオフ会をするとかね、ちょっとそういう方向で、ちょっとインドアなゲームだと思われつつあるけど、ちょっとアウトドアにねしていきたいなと思うからね。ぜひもう早めに行こうね。もう1月にやろう。1月にモンハンのオフ会ね。じゃあこれ決定だからやるからさね。そしたらもうみんなお年玉もらってるでしょ。1月にさ、1月1日にさお年玉もらって、そのお年玉ね握りしめて俺に寄付をねしに来るというね。パルさん、このお金使って借金返してくださいっつってね、持ってきてくれたら嬉しいけど受け取れないよね、残念っていうことで。まあそんなん、もうくだらない話しかしないね本当にね。じゃあそんなんでね、今日もね1時間ねお付き合いいただきましてありがとうございます。普通に喋って終わっちゃった感じだよね本当に。もう少しなんでしょう、冗談を交えてねやっていきたいよね。だって今日自分で喋ってて面白かったのかなって思うところなんて、自分でチンコくわえとした話だけだもんね。あれはね、いい話だよね。この後もちょっとチンコくわえる努力してみようかな。お風呂場だとさ、あの床がツルツルしてたりしてさね、なんか体が曲がりやすいみたいなさ、ツルンつって壁と壁のなんかそういう角度を利用してみたいなね、押し込んでみたいな。まあいいです、そんなのはね、みんなこのラジオ聞いた後にね、後でお風呂場行ってちょっと試してもらえたらね、わかりやすいと思うんでね。じゃあ今日もね1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。